こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は男性への嫌悪感、母のだらしなさが原因かもということについてお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、まあこれね、どういうことかと言いますとですね、好きになった男性だったとしても時折こう嫌悪感を抱いてしまったりとか、あとは男性に溺れそうになる自分にもゾッとしてしまったりとか、だからそういう気持ちを感じてしまうとですね、心から愛したり愛されたいってもうできないのかなっていうふうに思ってしまうということなんですよね。はい、ということで今日は男性に対する嫌悪感の源があって、それはもしかすると自分のお母さんなんじゃないかと、そんな風になっているあなたへのメッセージになります。結婚したいのに出会ってもすぐ別れてしまうとか、男性に対してなんだかこう小さなわだかまりを持ってしまって、それからなんだろうな、気持ちが晴れないまま婚活していると、そんなことはないでしょうかね。はい、今日はそんな気持ちを抱いていた30代女性の方のお話になるんです。どういうことかっていうとね、結婚したいと思いながらどうも男性に対して壁を作ってしまう、それから親密になっていくにつれて逆に心が閉じるような気分になってくる、そしてどうせ私のことなんて簡単に捨ててしまうに決まってるってどこかで思っていたりとか、で駆け引きしているときは相手も一生懸命だけど、そんなのそのうち噛みました、そんなのそのうち冷めるはずってどこかで思ってしまってるとか、それから触られたりとか近寄られたりするのが怖いみたいなね、恋愛をしたい、愛し愛された関係になりたいって思っているのに、こんな気持ちが芽生え始めてしまうともうダメで、あっという間に恋が終わってしまうんだそうです。でご本人はこの状態をね、不思議に感じていたようなんだけれども、実際に私とこうね、個別相談のセッションでお話をしていくうちにですね、あることに気づかれたんですね。それが彼女のお母さんのことなんです。で彼女の幼少期に、ご両親は離婚をしていて、それから彼女は女で一つでね、お母さんに、育てられていったわけなんですけれどもね、彼女にはお兄さんもいたので、そのお兄さんと彼女を育ててくださったわけなんですけれど、お母さんはね、ということで今日もね、始めていこうと思うんですけれども、3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目、母が父と離婚した理由、そして2つ目が男の人ってこういうもの、そして最後にお母さんを大事に思うからこそ、こんな感じで分けてお話をしていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは概要欄のリンクから、スタンド FM のね、概要欄のリンクから読んでみてください。では1つ目、母が父と離婚した理由についてお話をしていきたいと思います。はい、でご相談者様のご両親はね、彼女の幼少期に離婚をしています。それに伴って引っ越しとか転校があって、生活環境もね、大きく変化していきました。離婚することで女性、お母さん側の立場から言えば、女性っていうのはそれまでとは一変した暮らしになるっていうことが多いんですけれど、お子さんがいる場合はね、お子さんはもちろんその影響をもろにやっぱり食らうわけなんですね。これね、本当たかが引っ越し、たかが転校って思うことなかれなんですよ。離婚するお母さんはよくそのことをね、心に留めておいてほしいんですけれど、ちっちゃかった彼女は仲の良かった友達とも別れて、引っ越すことによって慣れない環境に、それから気候も変わりますよね。南の方から北の方に引っ越したりとか、逆に北の方から南の方に引っ越したりとか、それから関東から関西に引っ越して、言葉の違いだったりとか、いろいろあると思うんですけれども、そういった慣れない環境とか気候などにも戸惑いながら、徐々に自分自身をね、慣らしていったわけなんですよね、ちっちゃいながらにもね。 はい。で、まあ、よく離婚したお母さんっていうのは子供を育てることとか自分たちの生活を守ることに必死になるんだけれども、あの実のところですね、子供の気持ちまで気を配るってね、なかなかこれ難しいことかもしれないんですよね。で、まあ、実は私も子供が小学校5年生と小学校3年生の時に離婚をして、まあ、それは40歳の時だったんですけれども、それまで専業主婦だったところからフルタイムの勤務の仕事に就いたわけなんですけどね、まあ、今までは専業主婦だったわけだから学校が終わって帰ってくれば家にいたお母さんがいないっていうこと、なんとなくいつもお母さんが忙しくしている、以前とは違って、まあ、昼間仕事をしている分家事がその時間にできないわけなので、帰ってきてからもそれから出かける前もなんかこう忙しくしているっていうことを子供目線で感じるであろうことまで配慮してたかと問われれば、そこはやっぱりちょっと疑問なんですよね。多分私は離婚当時、離婚してシングルマザーで子供を育てていた当時はやっぱりまあ自分のことでいっぱいだったように思うわけなんですね。で、この今日お話ししているご相談者様は30代の女性なわけなんですけれど、幼稚園生の頃に両親が離婚したわけなんだけれど、まあその親の離婚っていうのは正直よくわからないっていうところがあったと思うんですよね。うん、でもね、いつも一緒に遊んでいた友達と別れることになって、お母さんのご実家がある慣れない土地で暮らすっていうことをすぐに受け入れることができたかといえば、やっぱりそれそんなにスムーズにはいかなかったわけなんですよ。で、まあそんな幼少期での経験がね、大人になった彼女を苦しめることになろうとはその頃は知る由もなかったわけなんです。はい。で、両親が離婚した子供にとってその母親が考えることっていうのは子供への罪悪感がいくつかあるかなとは思うんだけど、その一つにね、子供からお父さんを奪ってしまったっていうものがやっぱり一つ挙げられるんじゃないのかなって思うわけなんですね。で、夫婦の話し合いでね、離婚後も子供が自由に父親や母親に会えるっていう環境があればいいんだけれども、それができている離婚した夫婦ってね、実はあんまりいないんじゃないかなって思うんですよ。まあそもそもね、離婚の理由にもよると思うんですけれど、まあ、旦那さんの浮気とか DV とか借金とか遊び癖、そんなものが離婚理由であったらですね、別れた妻はたとえ自分の子であってもですね、あんまりこう本当の父親であってもね、接触させたいってあんまり思わないんですよね。うん、とはいえ子供にとっては父親で、たった一人のお父さんなわけなんですよね。で、この30代の女性の場合はまあ、ちっちゃかったこともあるし、お父さんとお母さんの離婚の理由も分かんないけれども、ご本人自体はですね、お父さんに何の不満もなかったわけなんですよね。うん、だから少し成長してから知ったお母さんや他の兄弟に対して暴力を振るっていたとか、そういう話もね、聞いたとしてもなんかあんまりピンとこなかったという状態だったわけなんです。まあ、いろんな事情があって親は離婚するんだけれども、子供はもうよくわからない状態でいるわけだから、まあ、大好きなお父さんとなんで会えなくなっちゃったんだろうって感じるっていうのはね、すごくあると思うんですよね。これはそんな風におっしゃる方はこの30代の女性以外にもですね、たくさんいらっしゃいます。はい。で、2つ目の男の人ってこういうものっていうところに、大事なところに入っていこうと思うんですけれど、まあ、実際ね、この女性がお父さんから暴力を受けたわけでも被害を受けたわけでもないんだけれども、兄弟やお母さんから聞かされることによって心にね、だんだんこうバリアが張られ始めてしまうわけなんです。そして思うわけなんですよね。どう思うかっていうと、お母さんは私が守る。はい。これね、これちょっとやばいんですよ。で、子供は甘えたい盛りで、わがまま放題、やりたい放題を経て徐々に成長しながら我慢っていうものを知っていくわけなんですけれど、彼女の場合は親と立場が逆転しちゃってたんですね。うん、いや、まあ必ずしも親はね、そう思ってたわけではないし、そういう態度を取っていたわけではないんです。ただね、彼女はお母さんに笑顔になってほしかっただけなんですよ。うん、で、そのためには私が頑張らなきゃいけない、私が強くなきゃいけない、私がお母さんを幸せにしなければならない、ね、本来ね、 お母さんが子供を守るっていう立場が、子供が親を守るっていう立場を取ることで、愛情の流れにもね、逆流が起きちゃったわけなんですね。うん、でそれからね、まあその彼女が小さい頃って言えば、当然お母さんもお若い年頃ですからね、まだね、まだ若いお母さんがね、やがて恋愛をしてシングルマザーとして働いたりしてますけれども、若いですから恋愛をして男の人が家に来るようになると。でそうするとね、小さな彼女はですね、気が気じゃないという状態になりますね。うん、なんとなくお母さんが困っている様子に見えることもあったりして、だんだんお母さんが付き合っているその男性のことが嫌いになっていくわけなんですね。うん、でというのもですね、彼女のお母さんは被害者意識が強めだったから、彼女の前でもですね、愚痴や涙をこぼすわけなんです。それからお酒に走って正体不明になることもありました。仕事が大変で、お父さんからは暴力を受けて離婚して、で今は別の男の人のことでも悩んでいるふうに見えて、彼女はお母さんがかわいそうに見えて仕方なかったんです。でその思いが思春期に向かっていくにつれて、男性との対抗意識ですとか競争心となって現れて、年頃になって恋愛をしてもどこか冷めた気持ちで傍観してしまって、心が恋からそっぽを向いてしまうという状態になっていきました。うん、愛したくても愛せないして、愛したくても愛せないし、自分の気持ちにも自信が持てない。いつもどこかで付き合う相手を疑いの目で見てしまう。なんだか人目も気になるし、落ち着かない自分がいる。そうだ、私は人を信じることができない。信じて裏切られることが怖いんだ。まるでお母さんのように、そうだお母さんのようになることが怖いんだね、そういうことに気づいて生き始めました。でお母さんから聞かされるお父さんやお母さんが付き合う相手によってね、男の人ってこういうものなんだって、そんな風に心に刻んでしまって、小さいうちからビクビクして過ごしてきたわけなんですね。で最後に、お母さんを大事に思うからこそについてお話をして締めくくっていきますけれども、これね、お母さんを大事に思うからこそ、ここには大きな愛が潜んでるんですね。娘からお母さんへの偉大なる愛が潜んでるんです。でも彼女はお母さんから愛情を受け取っている感じがしていないので、彼女の内側からはどんどん愛が枯渇していってしまったわけなんですね。でお母さんはじゃあ愛を注いでいなかったのか、彼女に対して愛情をね、降り注いであげなかったのかって言えば、それはね、そうではないということなんですよ。うん、彼女への愛は注いでいたんだって、彼女はね、それは自分で気づいたんですね。でもその手前で大きな勘違いにも気がついたんですね。彼女はお母さんからの愛には気づいたんですけど、その手前で大きな勘違いにも気づいた。どういうことかっていうと、彼女はお母さんをかわいそうと思ってたわけなんだけども、彼女はお母さんをかわいそうと思ってるから、お母さんを見てると悲しくなってたんだけれども、彼女はね、激しくお母さんに対して怒りも感じてたんですよ。それを自分の中にあることに気づいたんですね。言いたくても言えなかった数々の怒りの言葉、これがあったんです。でセッションの時にね、ノリピ、私すごくひどい言葉を言ってしまうかもしれませんと、泣きながら震えながら彼女は言ったんですね。でもそこを乗り越えないことには、やっぱり本質に気づくことができないんですよね。だから私は何を言っても大丈夫だよっていうふうに伝えて、彼女にはありのままの言葉で、本当にね、ひどく辛辣でこれ以上ない罵りのつぶてをね、彼女は吐き出しながら、彼女をウエスとともに泣き崩れていたわけなんですね。これね、必要なプロセスではあるものの、ものすごく気力も体力も使うわけなんですね。でもここを越えていくと見える景色って確かにあって、事実彼女は心に癒しのスペースが生まれたことに気がついたんです。自由に人を愛したい、愛される自信を持ちたい、 伸び伸びと自分の人生と恋愛を楽しみたい、この本質的な願いを最初のセッションから約半年後に彼女は叶えてね、愛する人と結ばれました。はい、だから人はいつからでも変われるし、どんな状況があったとしても人生を選び直すことができる、本当にそれを信じて突き進めさえすれば、はい、これを実証してくれたと思っています。今日は男性への嫌悪感、母のだらしなさが原因かもということについてお話をしてきました。はい、なんかこう自分の心の中にあるわだかまりの原因が自分のお母さんかも、はい、そんな風に感じていらっしゃる方は一度お話をお聞かせください。ご相談はこの配信の、概要欄、スタンド FM の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日発行しているメルマガでは、悩みで心がよどんでしまったラフォー女性のハートがみるみる透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださってどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。